熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、なんか10月10日ね、なんか気持ちがいいですね。重々で何がかなっていう感じですけど、なんか昔は体育の日でね、なんかそういうイメージがあったんですけど、なんかあのなんとなく私は好きな日ですかね。はい、あの10月入りまして、なんか秋の雰囲気も してきてますが、まあね、ちょっと台風もあれですけど、だいぶ過ごしやすくはねなってきたんで、ちょっと天気がね今日はちょっとなんか降りそうでね、降らなかったような降るような感じですけど、まあだいぶ暑さもと思ってたんですけど、朝晩のこの差がすごいですね。なんか朝は涼しい、まあ比較的ね、昼日中ちょっとやっぱり暑いなと思って、で昨日かな、後でまた言いますけど、たまたま大阪行ってて、一昨日かセミナーをねちょっとやるってところでみんなでこう集まってたら、もう10月なのに暑いなっつって、まあ僕はもういつも扇風機まだ持ってるんですけど、出したら何気にみんな持ってた、10月なのでみんな扇風機使ってましたんで、まあその部屋が暑かったとはいえ、まあこの時期に扇風機まだ持ってるんだっていうね、もう電気屋さんでは売ってないですからね、そろそろね。だからやっぱりまあ残暑厳しいって言っても10月なんで表現が合ってるかちょっと分かりませんけど、でちょっとそれでびっくりしまして、まだ暑いじゃんと思いましたけどね、うん、まあ過ごしやすいですけどね、昔の夏ってこれぐらいの気がしましたから、うん、まあ嫌な感じはないですよね、うん、まあでもいろんな意味で秋ってなんかね、いろんなことがやりやすい時期ではあるので、まあ勉強もあるし食欲もあるでしょうしね、いろいろなこと取り組むにちょうどいいですし、私たちも今月末ねハロウィンイベントありますし、なんか10月は結構ね気持ち盛り上がるような気がします。まあ後半戦がねやっぱスタートしていくってところで、ね、ちょうどバスケも始まりましたし、 B リーグね、なんかこういよいよ1年のタームで言うとね、なんか秋スタートっていうのは、まあ日本はねどうしてもなんか4月スタートみたいなね、海外はまあ結構9月スタートとかありますから、またそういうのもあるんですけど、やっぱり日本の中で日本で言う的に言うと、なんかまだ中間がちょうどね後半戦がっていう感じなんでね、うん、まあそんなまた後半戦のスタートを見ながらですね、今日も暑く、あんまり暑く、秋なのに暑い暑いって言ってもなんかちょっと季節外れ感あるんで、でもまあ一生懸命話したいと思いますので、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで改めて番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱アット 843fm.co.jp または安の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、新しくなったコーナー中澤レターのコーナーへのお手紙もお待ちしています。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
先生、
中澤ウィークリー、
時刻は6時15分です。小倉スタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。 私高澤先生の1週間を振り返りますということで、いいですよね、なんかね、中澤先生始まるんで、なんかそんなに優しい感じいいんだろうかっていつもこれを聞くと思いますが、はい、あ、中澤ウィークリーですね。今週はですね、今週は日曜日、土曜日日曜日はちょっと本部校でずっとね、いろいろお仕事しておりまして、ちょうど4日の朝に中高一貫校セミナーって中澤塾っていうのが、ひらがなの中澤塾で、コース名で、ね、漢字の中澤塾って言うんですよ。漢字の中澤塾って実は中高一貫専門コースなんですね。で、まあ、この辺で言うと桜尾丘中学校とかさんのコースも含めてやってますし、あと実習館中学校とかね、そういうところの受験対策とか、まあ専門でやってると。で、土曜日のは、まあ、ほぼ内容は愛知県内の実習なんですけど、トヨタ西中っていうのが、まあ、トヨタの方にありまして、まあ、そちらの受験を考えている方用の対策、なんですけどね。高中堅模試って言って、公立の中学校専門の模試を扱っているところの方が来ていただいて、まあ、オンラインでセミナーやってるってことで、まあ、かなり皆さん勉強になったみたいでね、結構こういうセミナーいっぱいやってるんですよ。やっぱり専門コースだけでね、専門のコースだからこそできるっていうね、うん。中澤塾だったね、結構桜の先生とかも、講師に来てもらって面談してもらったりとかしてますし、はい。なかなか皆さんがやれないことをやっていこうということで、やっておりますので。それをやりまして、で6日から実はね、6になると、もう自分も忘れちゃいそうだった、5日かな ?6 日か。東京にいまして。んで、東京だけど、東京に行ったわけじゃなくて、欧米って日本学、うちが兄グローバル高等学院っていうのやってますけど、そこの、一番大元の日本航空高等学校とかなんですけど、それは結構大きな学園で、全国に5拠点ぐらいあるのかな。で、その拠点の一つが欧米、東京にあるんですけど、そこの学校に行ったんですよ。日本航空大学校つって、フライトアテンダントの方とかね、まあ、パイロット養成だとか、まあ、そういうのもあったり、あと、まあ、高校の子が一部ね、能登に校舎がもともとあったんですけど、まあ、震災があって、皆さん避難してきてるっていうか、まあ、一旦こっちに来てやってるってことで、そういう子たちが預かってるところに行って、その、航空高校、まあ、学園の理事長先生に、ちょっとお会いしまして、そこでお話をしてきたのが、結構遠いんですよ、東京つっても。東京つっても、どうだろう、2時間ぐらいかかるのかな。まあまあ、1時間ちょっとかな、1時間ぐらいかな。まあまあ遠いんですよ、おめ。で、まあそこ行って、その理事長にお会いして、いろいろお話して、で、7日は、そのまま東京にいたけど、夜は、サイネオフェニックスの関係の方々とちょっとお会いして、いろいろお話をさせてもらって、またいろいろ企画が盛り上がったんで、また皆さんにもお伝えしていきますが、そんなミッツーさんのコーナーのようなことやってますが、そんなのもやりながら、8日はね、大阪にいたんですね。で、私東京大阪がメインでやってるんですけど、こういう塾だけじゃなくて、社長さんとか経営者の方が集まる会を作っておりまして、東京と大阪で、まあ、そういう会をやってまして、それでちょっと大阪に行ってまして、その会がありまして、今回はね、なんかね、ちょっとコーチング、まあ、一回でここのラジオに出てもらったんですけど、褒め立つで有名なね、講師の立花さんっていう人で、その人が本を書いたんで、そのセミナーをちょっとやってまして、それが東京で、大阪でやってまして、まあそれに出て、まあその翌日大阪に帰ってきて、で、っていうのがありましたね。そして今日です。今日はもうとにかく朝いろんな人に会ってまして、朝9時半からミーティングしてたんですけどね、まあちょうどね、子供たちだけじゃなくて、今大人の方が、まあ今後いろいろこう力をつけたりとか目標をつけたりみたいな、そういう取り組みの今全国で始めようということで動いているので、まあ、そんなのもやってました。はい、ということで、なんだかね、東京行ったり大阪行ったりね、 旅行じゃないんでね、まあまあ大変なんですよ案外ね、なんて言いながら、まあ、あの移動が嫌いだったらちょっと大変かもしれませんけど、私移動するのあんまり嫌いじゃないんで全然あの、まあ、楽しく行けるんですよ。はい、ということで皆さんもですね、1週間を振り返ってみることで頭の整理にもなりますので、また週末振り返りしてみましょう。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナー週に一度ラジオを聴く方のためになったな、勉強したなと思ったり思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。というか、まあ勉強のこといろいろお伝えしていきたいと思ってるんですけど、学びに関してもね、なんかでもタイトルコール可愛いですね、中澤スタディ。でもちっちゃい子はね、先生とは呼ぶけど中澤先生とは呼びにくいんですよ。これ案外不思議なもんでしょ。先生先生っていうのは生は出しやすい、でもザは出しにくいんですよね、きっとね。中澤先生ってちょっと力いるからね。はい。呼ばれたことないですね。僕あの、名前がおさむなんでね。あの、中澤おさむでおさむ先生とか多いですけど、お母さん方とかね、保護者の方とか、まあ一般の方はもう、中澤先生っていう、中澤で呼びますけど、先生ってすごいずるいって言っちゃいけないけど、呼びやすい、呼びやすい相手に対してこう、使うときに、なんていうのかな、すごく応用が効くというか、幅広く使えるのが先生っていう言葉だなって僕は思うんですよね。まあ、先に生きると書いて先生ですから、ね、みんな人生の先生であり、やっぱり、何かしら先生だと思う、僕は思うんですけど、ただそうなんですよね。だから先生と呼ばれることが多すぎるとね、不思議なもんで、中澤先生と呼んでない人も誰かが先生と呼び始めると先生と呼ぶというね、こう呼ばれてない方だとあんまり実感ないかもしれませんけど、僕らみたいになんか誰か先生と呼ぶことが多い人って全然中澤が先生でも何でもないんですよ、その人からすると。なのに先生って呼び始めるっていう、こうそういうねのがあるんですよね。だからまあ、学校の先生も当たり前でしょうけど、だんだん先生と呼ばれるようになっていくというね、誰かその集団で一人が先生と呼び始めるとね、みたいのはありますけど、はい。何の話だったかな。あ、先生の話ね。はい。まあでもね、ちっちゃい子、そう、最近ちょっと僕もね、若い先生たちとかネイティブの先生たちにお任せしてるけど、やっぱ一番こうやってて、教えててこうなんか盛り上がる楽しいとかいうのって、3歳さんとかね、4歳さんの授業っていうのは非常に自分の中では好きな授業ですね。で、何回か言ったことありますけど、やっぱりちっちゃい子の授業、まあ得意不得意で言うと得意っちゃ得意なんですけどね、よくね、高校生の授業をやると、高校生、まあ学校とかね、塾じゃなくて、高校で授業したりすると、塾の先生の授業みたいってよく言われるんですよ。中学校でもそうなんですよ。だから、塾の先生の授業って言うと、学校の先生ちょっと違うんですよ。要は、学校の教科書の順番とか全く無視してる。まあ、言い方ちょっと雑ですけど、わかりやすい順番に教えていくからね。だから、ちょっとやっぱり塾っぽい授業っていうのがやっぱあるんですよ。で、僕は学校の先生の授業もできるんです。学校の先生だったから。なんて変な言い方ですけど、でも学校の先生でも、まあ昔の先生たちはもうコテコテで、教科書、はい、教科書の10ページ開いてみたいなね、あれからスタートじゃないですか。だからやっぱり授業ってのは本当バランス幅があって、いろいろこう幅があるので、いろんな面では、授業一つでもね、やっぱり違いがあるんですけど、で特にその中でも3歳4歳の子にやるうちの英語スクラニーのベースの授業が一番まあ僕は得意なんですよ。だからね、まあ泣く 昔は本当両手に抱えてやってましたからね、泣いてる子とかいたら。20人ぐらい生徒いるんですけど、幼稚園の授業でね、前にはもうあの頃は混ざってたんで、年長年中年少さんで全員混ざった上で、年少さんが泣いちゃうんですよ。で、手が足りない時はもう授業しながら両手に子供抱えてあやしながらやってましたね。はい、なんか昭和感満載の雰囲気ですけど、抱えてやってね。まあでも抱えてると、これ子供さんってしっかり抱えてあげると泣き止む率高くて、やっぱり安心感でしょうね。で、まあ僕は必ず子供さんを抱っこするときに、必ずその子供さんの手を僕の体をしっかり持たせるように持っていくんですよ。で、しっかり握ったり、しっかりこう、相手を認識すると結構落ち着いて泣き止むもんですから。で、泣き止んでそのままどんだけ甘えるようになっても、授業なんでこれ。3歳さん授業という認識ないじゃないですか。だけどもう泣き止んだら話す、泣き止んだら座らせる、うん、だから泣いてる瞬間で、で今度またこれね、ちっちゃい子の親御さんで結構分かる方もいると思うんですけど、泣いたら抱っこする癖つけちゃうと、泣くと抱っこしてもらえると思っちゃうから、今度また泣いちゃうんで、はい、これを泣いても抱っこされない、ちゃんとやってないとダメっていう風に持ってかなきゃいけないんですよ、3歳さん。これがなかなかね、うん、まあ私は楽しいんですけど、はい、普通の人がやると難しいんでしょうね。なかなかね、やっぱりその授業を意識させる瞬間、学ぶというか、ここで座って先生の言うこと聞いてやるみたいのを、ちっちゃい子たちが自覚した瞬間っていうのは、やっぱりなんか何とも言えない感じですね。やっぱでもその次が私たち目標ですからね、授業を受けてもらって成長してもらう、でここにたどり着かなきゃいけないのでね、そこまで行くのに。でもまあそうなって空気感出てくると、やっぱり教える側学ぶ側、うん、まあそういう空気が何歳でも作れるんですよ。そうするとやっぱり受け入れも良くなって、入りも良くなるし、学びも深くなると、うん、まあそういう空気感ってあるんですよね。それはまあ親子の関係でもそうでしょうし、まあ先生もそうでしょうし、友達同士もそうだと思うんですけど、うん、学ばせるがきちっと関係性が保てると、勉強ってすごくまあ理解も早まるのかなっていうのはちょっと思いますね。はい、参考になりましたでしょうか。って参考になりにくいね、両手に幼児さんと抱えて授業するなんてこの豊橋中でそんなにいないですからね。まあしかも今そんなに抱えてって言っても、昔はほんと一クラス幼児さんで20人とか平気でいたんで、抱えるしかなかったっていうね、時代ですから。はい、いかがでしたでしょうか。インプットすることはなかなか、まあ脳内、皆さんで覚えておいていただければなと、記憶にね、ちょっとそんな話があったなと思っていただければいいかなと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
時刻は6時29分です。引き続き小倉スタジオから生放送でお届けしています。ここからの時間は中澤レターのお時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオ局の方々からのメッセージや相談内容を私中澤先生が熱く語っていきます。毎週募集しておりますのでね、番組終わってからでも後でも結構ですし、いつでも送っていただければ頑張って読ませていただきますので、ぜひどんどん送ってください。最初オープニング言ってますからね、熱@843fm.co.jp または ヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてくださいって言いますけど、スマートフォンアプリの方が送りやすいかな、うん、ような気はします。ぜひ送ってくださいということで、今日もいただいてます。ラジオネーム1歳のパンマンさん、ありがとうございます。中澤先生こんばんは。
こんばんは。
急に涼しくなりましたね。先ほど流れた兄の歌、娘が気に入ったようで、兄とずっと歌っております。ありがとうございます。引き続き生放送頑張ってくださいっていただきました。ありがとうございます。兄えいえいゴーですね。英語スクール兄、いい歌でしょ。何回も言ってますけど、私が作詞してますからね。メーテレでね、最初に CM を流そうと思って、名古屋テレビですよ。もう何年前だろうな。これね、古そうに聞こえないけど、まあまあ曲としては古いんですよ。うん、もう何年だろう、10年以上絶対経ってますね。20年弱かな。うん。で、まあ曲いただいて、で、まあ僕は先に詩作ったんですけど、詩を作って、まあ本当に英語スクラーニーっていうのを通じて、まあ世界に皆さん見てってほしいとか、世界中の人とつながりたいとか、まあそういう思いを中心にね、毎回イベントとかいろんなところでかけさせていただいて、ラジオではもう毎週毎週なんですけど、確かにね、アニーアニーエイエイゴー、英語スクールアニーって終わるんで、まあ歌いやすいよね。はい。まあ大きい声で言えないですけど、私この曲が出た時嬉しくて、車の中でずっと CD、 昔 CD だったんで、もうずっと熱唱してまして、はい。まあ自分で作った曲ってなかなか CD になって聴くて、しかも車で歌えるってなかなかなくないですか。はい。作詞家でも何でもないんで、非常に良かったと覚えてます。ぜひちょっと聴いてていただけると嬉しいなと思います。はい。ありがとうございます。いいですね。アニアニ英語歌ってください。ありがとうございました。ということで、いいですね、聞いていただいてることで。はい。ちょうど一歳さんのね、娘さん、一歳のさんの子分かりませんけど、一歳ちょっと厳しいかな、さすが歌うのは。まあ3歳さんとかね、余裕で、ちょうどさっきそんなお話ししてたんで、タイムリーで嬉しいですけど。やっぱりね、耳に入れるってすごい大事だと思うんですよね。やっぱり意味わかるわからんとか覚えるってことじゃなくて、耳から自然に入ってきて、口から出てきて、また耳に入るじゃないですか。で、やっぱりこれってすごくリズムとしてはいいから、こう聞いてアウトプットして、さらにインプットして、みたいなね。これはものすごく僕はいいと思う。うん。結局口で覚えるって言って、よく授業中にね、いろんなこうことを口で覚えさせたりするんですよ。掛け算とかもそうじゃないですか。口で。でも最終的には耳で覚えてるんでね。口では言ってますよ。言ってるけど、耳から入れて口出すでしょ。当たり前だけど。だから口で覚えるっつっても、やっぱちゃんとこう、入って出て、入って出てを何回もやってるから、やっぱり分かるようになるんだなと。あと忘れにくくなりますよね。大事ですよ。いや、このアニーの曲ね、もうずっと皆さん歌ってもらえると嬉しいなと思ってるんで、永遠にとは言わないまでも、なんだろう。なんかもうね、新しい曲とかできないっすよね。うん、定着して、今も一応 CM 流すとき、結構今 TVer なんかで流れてるんですけど、やっぱりこの曲で定着しちゃってるんで、なんかもう、自分も流れてくると嬉しいんですけどね。結構ね、テレビ局だったり、映画館だったり、TVerだったり、ね、流れてるんで、まあ、またね、ちょっと聞いたら、娘さんと一緒に歌っていただけると嬉しいなと思います。ぜひまたラジオ聞いてて歌ってみてください。ありがとうございます。この時間は、中澤レターをお届けしました。では、ここで一曲お届けしていきましょう。お届けするのは、サザンオールスターズ。会いたくなった時に君はここにいない。 サザンオールスターズで会いたくなった時に君はここにいない、お届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時37分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾エコスクラーニーからのお知らせをお届けしていきます。はい、ということで、何気にね、実は明日の朝速読説明会体験会ということで、9時半から11時まで、本部校豊川校田原校豊田橋校に進行でやってるんですね。限定20組でやってます。まだ間に合いますのでね、もしよかったらホームページいただいて、まあ、速読とはみたいな、どういうことが役立つとか、あとはどのぐらいの文字数がね読めるのか、ホームページ行くとチェックできるんですけど、どのぐらいの文字をね、1分間に読めるのか、大体どのぐらい読めるか知ってますか皆さん。でも速読の王様でね、原稿用紙2枚分です。原稿紙2枚分1分ですよ。そうだから1分、いや30秒でだいたい原稿紙1枚400字はいぐらいですね。で初心者はだいたい200文字ぐらいですね。はい、だからまあ半分ぐらい、200文字っていうとそうですね。まあでも速読初心者だから本当に読めない時は100文字とかになっちゃうかもしれない。ね、これ測れるんですよ。計測できるんです。なのでぜひ皆さんホームページ見てもらっても QR コードから入っていただくと測れますし、説明会では説明ありながらね、例えばでも集中力を上げるためとかね、読まなくてとか、本を読むの読まない人とか、ノートが苦手とかね、宿題時間かかる人とかね、そういう人はぴったりですので、まあ、あと中入試とかね、さっき言ったそういう入試を考えてる方とか、まあテストになると時間が足りないみたいな人、まあみんなそうでしょうけどね、こんな方はぜひ速読受けてみてはいかがでしょうか。まあ昔からやってますけど、本当に長年続いてるものなので、ぜひ明日、まあまだ間に合いますので、もしよろしければ来てみてください。そして、アニーハロウィンバスツアーが、今月末26日行われますが、その前の1週間は英語スクールアニー、ハロウィンお楽しみ会ということで、ハロウィンのゲームだったりクラフトなんやったりとか、あとネイティブ先生とハロウィンバージョンのレッスンやったり、あとトリックアトリートですからお菓子プレゼント、参加費無料です。仮装もしてきていただいて結構ですので、今アニーの教室はねお化けがいっぱいです。はい、もうお化けが一発で下がってますけれども、ハロウィンウィークお楽しみ会やってます。これどなたでも参加できます。参加無料でね、参加できますので、ぜひチェックしていただけるといいなと思いますので、はい、ぜひ見てみてください。ということでね、ハロウィン、まあお祭りの季節ではありますよね。こう今いろんなところでお祭りもやってますし、ハロウィンのお祭りってことで言うとバスツアーね、スライダー、ちょうどホームページ見ていただくとね、告知が上がってるので、見ていただくといいと思うんですけど、まあお祭りいっぱいやってて、まあ見てもらうとちょっと楽しみでね、まあ異文化交流的な意味もありますし、多文化理解もありますし、あとはまあその一回英語スクール体験してみたいとか雰囲気味わいたい方っていうのも OK ですし、あとはもうハロウィンっていうともうだいぶねネイティブの先生の方がやっぱり18番な感じありますから、そういうのも体感してもらうとね、結構この時期そういうのでいっぱい来てくれるんでね、嬉しいです。はい、ということで今大きくは今月かな、まあ、あとそんなイベントのこと言ってなんですけど、テスト対策とかもありますけど、まあそれはちょっと今日はハロウィン感ないので、はい、ということで明日体験会と はい、あのハロウィンお楽しみ会、どなたでも参加無料ですのでお問い合わせいただければと思います。そしてお友達とかいればぜひお声掛けください。アニハロウィンバスツアー長島スパーランドへ26日バス行ってきますので、まだ間に合いますので、というかまだ全然募集中なんで、お友達がいる方はぜひお声掛けいただいてね、見てもらうだけでもいいと思いますので、ぜひと思います。はい、いいですよねイベントもね。はい、なんかあの困りました、アニグローバルエデュケーションね、中澤塾英語スクール本部校、053238-0525 053238-0525 までお問い合わせいただければなと思います。あとは英語スクールアニ中澤塾と引いていただくともホームページすぐ出てきますので、直接検索していただいても結構です。見てみてください。はい、ということですね、だいぶコーナーが変わって定着してきて、私もちょっとリズムが出てきましたんで、またさらにですね、来週以降磨きをかけて進めていきたいと思いますので、この BGM が変わるとね、ちょっと終わりの時間、そろそろ終わりの時間かなっていう感じで、だいぶ私も慣れてきましたんで、皆さんもいかがでしたでしょうか。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん中澤先生がお届けしていきます。熱血教えて中澤先生を楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしていきました。 See you, take care, bye bye, see you next time.